イザヤ書の35章の1節から10節までを読みました。1節から2節のところでありますけれども、荒れ野よ、荒れ地よ、喜び踊れとこう始まりますが、これがどのような荒れ野や荒れ地を指し示しているのか、それほど難しくなく分かりやすい仕方で語られております。荒れ野よ、荒れ地よ、これが人の心のありさまだということが分かります。荒れ野よ、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。まあこういうふうに、喜び踊れとかですね、大いに喜んで声を上げよと言っているのは、これは人の心のありさまなんだな、そんなに難しくなく私たちは受け止めることができようと思います。大いに喜んで声を上げ、砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。まあそのように命じているわけですね。また主が命ぜられたのはどういう喜びなのかというとですね、これもまた明瞭ですね。人々が主の栄光と我らの神の輝きを見るからそのように喜ぶのだというわけです。これが一体いつのことなのかですね。まあイザヤといえば、私たちから見れば本当にずっとずっと昔の預言者、イエス様が来られる前、本当にさらに何百年と前の預言者でありますけれども、一体いつの人々に向かってこんなことを言っているのか、その同時代の人々だったのか、あるいは私たちはこういうふうな呼びかけを聞いてどういうふうにこれを受け止めたらいいのか。続けて読んでみますと変わりますね。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。心をおののく人々に言え、大しくあれ、恐れるな。見よ、あなたたちの神よ。敵を打ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなたたちを救われる。ここもまたしかりですね。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。この三節は、それこそこの言葉を聞いている、今目の前にいる人に言っていることがわかります。将来の人ではないんですね。目の前でこの言葉を聞いているその人、弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。心をののく人々に言え、大しくあれ恐れるな、見よ、あなたたちの神よ。敵を打ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなたたちを救われる。これは未来のことですね。だからですね、この聖書の御言葉に向き合うときに、聖書の御言葉は、今聞いている人たちに向かって語りかけています。でも同時に、その語りかけている内容は、過去のことであったり、未来のことであったりいたします。今日の箇所は、一節二節も、これはまた未来のことですね。そういうふうに見る時が来るんだとこう言ってるわけですね。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る時が来るんだ。だから荒れ野のようになっている あなた方の心、荒れ地のようになっているあなた方の心、そういう心が喜び踊れと、花を咲かせよと、また声を上げよと。これは未来のことを指し示しつつですね、今喜べと言ってるんですね。また3節4節もそうでした。神は来てあなたたちを救われるんだと、だから弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。改めてですね、聖書の言葉というのは今日私たちが聞くべき言葉だということです。今日聞くべき言葉、そして今日聞くべき言葉、そこの中に命令があり約束があります。今日の箇所は命令ですね。今日喜びなさい、また今日強くしなさい、こういうことがあなたの前にはあるんだから、今日喜びなさい、今日強くしなさい。そういう意味で信仰はいつでも今日です。今日という日をしっかり捉えるんですね。喜べと言われてですね、人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る時が来るんだなと、いつだいつだと待ってですね、それを本当に見ることができたら喜べるのに、いつだいつだと言ってですね、明日になったら喜べるのか、明後日になったら喜べるのか、あるいはこれぐらい待ったけどもさっぱりだなと、こういう仕方で私たちが聖書の言葉を受け止めたならばですね、この命令受け損ないます。今日喜べなんですね。今日喜べ、あるいは今日強くせよなんです。だから神様を信じるというのはですね、今日のことなんですね。神様を信じて初めて私たちは今日という日を確かに生き始めます。神様に向き合ってですね、私たちは初めて今日という日を生き始めるんです。信仰のない悪い時代の者たちは印を欲しがるとイエス様はおっしゃいましたけれども、これは印を欲しがるというのは本当の意味で今日を捉え損なっているということでもあります。今日を捉え損なっているんですね。こういう約束があったけれども、これがどういうふうに実現するのか、その印はどこにあるのか、こういうふうにいつでも印を探していて、その印がどうなんだこうなんだと言って、そのような仕方で神様と向き合っていませんね。向き合っていません。神様を試し続けています。だから信仰の悪い、ない悪い時代の者たちです。しかし、信仰によって神様と向き合う者たちは、その御言葉を今日の御言葉として聞きます。そしてまた神様が約束したことは、約束したのが神様なんだから、その神様を信じる者たちはその約束で満ち足ります。完全な信仰は、私たちにありませんから、本当に弱さに満ち溢れていますが、それが信仰です。今日のことなんですね。五節を見るとこうです。その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる。熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。山犬がうずくまるところは、アシアパピルスの茂るところとなる。ここもしかりですね。その時、その時っていうのはいつのことなんだ？いつのことなんだ？この予言の言葉を神様を信じる者たちは、一体これはいつのことなんだと調べたとありますけれども、調べてですね、自分たちの 時代のことではなくて、これはやがて来たるべき日のことだと確認します。だけどもそれでじゃあ彼らががっかりだとは言わなかったんですね。その時が確かにあると受け止めて、彼らはまた満足して歩んでいきました。それが信仰ですね。ヘブライ人への手紙の11章において、そのような信仰ということをよく教えていますね。信仰によって歩んだ人々は約束されたものを手に入れはしませんでした。その時と言われていることが自分の生涯の中に起きるという仕方ではそれを手にしませんでした。しかし、ここからが意味深いですね。しかし、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり、仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら、戻るのに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だからその時がですね、自分の生涯の中で目で見るように実現しないんだということを確認したけれども、でもじゃあそれで彼らが喜ばなかったかというと、それをはるかに見て喜んだというわけです。この喜びの全ての源がですね、神様を信じるがゆえです。神様というお方を信じるからです。神様が約束したことは、これは自分の目で確認するしないに関わらず、これはもうその通りなんですね。だから喜びます。神様を信じて喜びます。このことだけはよく忘れないでいてほしいと、ペトロがその手紙に書いたことは、神のもとでは千年は一日のようであり、一日は千年のようなんだと。神様というお方と向き合って、本当に神様が存在しておられること、そして神様がどのようなお方であるかをよく知った者たちにとってはですね、神様がこの目で見せてくれるのか、神様が約束したのか、これは確かに見るということは大事なことですけれども、それ以上に神様が約束したことは、これ、しかりですね。神様を信じるからです。まあ、そういう意味で、この信仰を試されながら私たちは歩んでます。試されますね。人と一緒にですね、同じものを見て、喜べたらいいですけれども、そういきません。いろいろな挑戦があります。でも反対に、信仰によって同じものを見ている人の間には大きな励ましがありますね。励ましがあります。同じものを見ている人たちは、信仰によって見えない事実を確認している人たちは、人に見せてみろと言われて、これだと見せるような仕方でその時のことなど見せられませんね。だけどもその時を見て喜んでいる人、そしてまたその時を見て力を得て今日生きている人、こういう人同士の間には神様を信じる信仰による大きな励ましがあります。見えない事実を確認する喜びですね。さらにですね、私たちはさらに決定的な励ましを得ていることを覚えたいと思います。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。これはイエス・キリストのことを私たちが思い見るときに、イエス様が来られたときに ことごとく実現しましたね。イエス様に驚いてついていった人々は、イエス様についていってこの時が来たな、思ったことと思います。イエス様がおいでになった。ああ、この時が来た。実際その通りです。歩けなかった人が鹿のように踊り上がりました。また口の聞けなかった人が喜び歌いました。イエス様のもとで無数にこのことが起きたんですね。しかし、イエス様のもとでこのことが無数に起きましたけれども、そのことを次々と重ねて、砂漠に花が咲くように、荒れ地に一面に花が咲くように、人々の心が神様を喜ぶ喜びで満たされることはありませんでした。これもまたしかりですね。なお信仰の時でした。なお信仰の時だったんですね。しかし、イエス様がおいでになって、そのように人々を癒し、ここでその時と言われている時が、成就するありさまを人々の前で明らかにした時、私たちは決定的に、この信仰によって、神様に向き合う、明瞭な、助け、また導き、与えられました。イエス様がおられるんですね。イエス様に見えない目を開けていただいた人々がですね、その想像は本当に喜んだことと思います。ああ、本当にこの時が来たな。でも、そこで、目を開けていただいたその目でイエス様を見て信じることができなければそこまでです。そこまでですね。まだ信仰の時だったからです。目を開けていただいてイエス様を見て、さらにイエス様が語るお言葉をその耳で聞くだけではなくてその心で聞いて、本当にこのお方がメシアなんだと、このお方において主の御言葉はことごとくしかりとなるんだと、そういうふうにさらに信仰から信仰へイエス様を知るようにならなければ、目が見えたことでそこまでですね。見えた目もですね、またしばらくすれば弱ってきたり見えなくなったかもしれません。あるいはイエス様はそのようにその時と言われるように人々の目を癒していく。でも、その目を癒していただく人々の群れの中に加わることができないで、いた人たちもたくさんいると思います。実際、イエス様は十字架にかかり復活なさって天に昇られて以降はですね、信仰によって、イエス様を信じた目の見えない人々、あるいは信仰によって歩んで鹿のように立ち上がるのではなくて、年を重ねて床に伏せるようになって何年も何年も神様を信じる人々、こういう人たちが次々と続いていったことと思います。彼らがじゃあイエス様を信じてここにある事柄は自分にとっては関係がないとは言いません。信仰によってですね、神様を信ずる信仰、あのようにその時見えない人の目を開き、聞こえない人の耳を開くお方がおいでになった、 このその時はあのイエス様が来られた時から始まったと信じ、そのイエス様が共におられると信じる信仰によってであります。だから今日のことなんですね。イエス様が来られる前にその時を待ち望んだ人々にとっても、その時に希望を置くということ、それは神様を信じてその時が明らかにされたからには、彼らにとってその時喜ぶに十分なものでした。あるいはイエス様が来られた後、そしてイエス様がご自身を明かしする数々のことを行って、このお方がメシアなんだと、このお方が初めであり終わりであり全てを成就するお方なんだと、そのように信じた人々にとってはですね、自分の身にあの人に起きたことが起きなくても、このお方がおられるということ、このお方が私と共におられるということ、あるいはそのお方が何を語られたのか、そしてそのお方が何をしたのか、そしてそれは私にとってどういう意味があるのか、今日それを受け止めることができて、そして信じることができるならば、それで十分でした。今日のことなんですね。8節からはこう続きます。そこに王子が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれ、汚れた者がその道を通ることはない。主ご自身がその民に先立って歩まれ、愚か者がそこに迷いいることはない。そこに獅子はおらず、獣が登ってきて襲いかかることもない。解き放たれた人々がそこを進み、主にあがなわれた人々は帰ってくる。とこしえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつ、シオンに帰りつく。喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃がさる。これもまた、未来のことと現在が重なっています。その道とありますけれども、あるいは王子が敷かれるとありますけれども、これは今日のことです。そこに身を置いて、望むべきものを望んで今日喜びます。そこに身を置いて、主を本当に仰いで今日力を得ます。そこに、汚れた者が通ることはない。愚か者がそこに迷い入ることはない。イエス・キリストを知ること、またイエス・キリストを使わされた神を知ることが命だとありますが、今日そのように改めてイエス・キリストを知る。またイエス・キリストを使わされた唯一の神を知る。そしてその神様に従いながら今日そこに身を置く。まあいろいろ難しいことがあり、また悩ましいことがあり、また昨日には経験しなかったいろいろなことを今日経験するかもしれませんけれども、それでも今日なんですね。その道に身を置いて、神様の命ずる通り、神様の約束を服する通り、そのことに本当に心を寄せながら、また力づけられながら、イエス・キリストがおられることにおいて、助けを受けながら、今日、喜びます。少し、具体的にどうなんだということを、つかみがたい部分もあると思いますが、一人の方のことを紹介して、理解の励ましにしたいなと思います。私がおそらく10年ほど特別養護老人ホームの礼拝に足を運び続けています。その最初の頃から行くたびに、まあ、大体毎回その方のところを訪ねて聖書を読んでお祈りして 来る方がいらっしゃいます。その方はですね、私が訪ねた本当に最初の頃からほとんど寝たきりの状態で、特別養護老人ホームとは言っても決してそんなに認知症が進んでいるわけではなかったんですね。ただお体の状態は随分辛いもののように見えました、まあ、その後本当にその状態が厳しくなったなと見えてですね、ああ本当にもう寝される時が近いのかなと思うようなことがほんの数年後の時にありました。でもなおも生かされてですね、今日やるを得ておられるんですけれども、その方が好きな聖書の御言葉があります。好きなと言ってですね、どこを読みますかというと、ここを読んでくださいという御言葉があります。詩編の119編のヌンの段落のところであります。119編の105節からのところ、ここにはこうあります。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らすともし、私は誓ったことを果たします。あなたの正しい裁きを守ります。私は甚だしく癒しめられています。主よ、御言葉の通り命を得させてください。私の口が進んで捧げる祈りを主よどうか受け入れ、あなたの裁きを教えてください。私の魂は常に私の手に置かれています。それでもあなたの律法を決して忘れません。主に逆らう者が私に罠を仕掛けています。それでも私はあなたの命令からそれません。あなたの定めはとこしえに私の修行です。それは私の心の喜びです。あなたの掟を行うことに心を傾け、私はとこしえに従っていきます。これはイエス様が成就してくださった聖なる道ですね。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯し、ここにその方の心も置かれています。とこしえにあなたに従っていきますとあります。そのようにしてなお喜んでおられます。不思議な喜びだなと思うんですね。不思議な喜びです。イエス様がその時に来られた時のように立てと言ったらですね、健康な体として立ち上がって喜んで、それで喜ぶということもあるでしょうが、でもいろいろな困難がありますね。その生活の中で私も状態の変化をいろいろ、まあ月に一回だけですけれども拝見して、同じ状態が続いたわけではありませんでした。でもその中で支えられている、いろいろな思いやいろいろな困難があると思いますが、もう10年になりますね。支えられている、喜んでいます。この御言葉を読んでお祈りして、本当にその喜んでおられることを知らされます。これが信仰ですね。これは今日なんですね。今日なんです。本当に神様において今日です。今までの昨日は、これはどんなにいろいろなことがあったとしても、これは昨日ですね。どうにもなりません。明日も私たちにとっては本当に不確かなものです。でも神様を信ずる今日です。主の御言葉を喜べと聞いて、そしてそこに今日神様が希望を満たしてくださる今日です。 お祈りいたしましょう。イエス・キリストよ、私たちは主の御言葉を聞いて、その御言葉を聞きながら主に向き合って、喜べと言われれば今日喜び、望めと言われればそれを望んで今日望みに満ち溢れる、そのようなことにいろいろな困難を覚える弱いものであり愚かなものであります。むしろ目に見えるものによっていつも突き動かされて、あるいはあなたの御言葉よりも人の言葉や人に突き動かされて、何を喜んでいるのか、あなたの御前にいるのか、どこにいるのか、すぐに迷ってしまうものであります。しかし主よ、ご自身が試練を受けて苦しまれたので、本当に私たちの弱さに十分に深く理解を与え、理解をなさり、助けて、強めてくださることのできるお方よ、どうぞその偉大な力によって強めてくださり、今日本当に神様の御前に、主の御前に捉えながら生きることができるようにさせてください。今日喜びを満たし、今日平安を満たし、今日望みに満ち溢れて、いろいろな事柄によく耐えて、あるいは静まって判断し、一歩また一歩と歩むことができるように強めてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の320番です。
주님.